ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
東出さん来たよ。
久しぶりです。
お久しぶりです。コロナ最前線でね、
はい、
俺知らんねんけど、大阪の森口の病院、
はい、
名前言うたらまずいな。
まあ言わんときましょうか。まあほとんど
何民間病院ってやつ。
民間ですけどね。
あーはーはー、
はい、
でも大きい病院で、
はい、
で正確にはコロナ対応病院っていうの、コロナ何病院
っていうの、って言うんですかね。それはわからないですけど、
それで、
はい、
もうあのコロナひどい時えらい、院内感染も出て、
はい、ちょっと出ました
ね。で同僚たちにもね、濃厚接触で自宅待機とか出て、はい、もうピークというか地獄を見たというか、
はい、
でそうかそうか、重症患者のベッドが徐々に増えて64になって、はい、でそれまあ今は少し峠越えたんでしょうが、
そうですね、そのクラスターの出たところが隔離されてて
死亡者は
死亡者ね、僕ちょっとね、ま、
出てるよね。でも
出てます。
もう重症者があなたのとこに重篤みたいな人が来るんでしょ、
はい、
ね、だからまあ地獄を見た、地獄の最前線からの八重瀬さん、久しぶりの我が家来ていただいて直接、
はい、
録音ということでお互いマスクしてますけども、
はい、
もうちょっと距離取ろうか。俺ら今1メートルぐらいしか離れてないで。
2メートル離れましょう。
2メートル離れて。で、録音機お互いの真ん中辺にあるから、でも東出さん、大きい声出してね。
はい。
で、コロナ禍で僕もやけど、はい、マスクずっとしてたりして、
はい、
ほんま声出んようになってますやろ。
そうですね。
で、僕なんか声の商売やけど、なるだけ喋らん生活ですわ。
はい。
まあ喋る相手言って家族ぐらいしかいないんですけど、はい、そうするとなんかね、もうね、節目がちになってきた。こう、すれ違う人たちの、うん、に対してもう目そらすっていうか、うん、なんかね、声やっぱりあれなんやろな。商売道具なんやろな。で、それが悪者みたいになって、もう喋ったらあかん時代が来てるせいか、なんか自分に自信が失われたかね、人の目見て本当に喋れなくなるというかね、自信の喪失みたいな状態が、なんかね、今頃出だしてるんで、やっぱ声は、皆さんな、声をなんか出す方法を考えないといけないなと。で、あと、声、カロリー消費もあると思うんで、
はい、
みんなこんな相当な量の声が出てないと思うね。まあ、皆さん飲みに行ってとかが減ってるのも大きくて。
そうですね。うん、
で、それによる、まあ、コロナ太りっていうのも、うん、こういうのはデータとしていちいち出てこないでしょうけど、うん、まあ、総体重で言うたら相当なもんちゃうっていう。総カロリーで言うたらね、
はい、
だからまあほんまに皆さんこれから今後も会食みんなでわーわー飲んで喋ってて、まあね、花見も近いですけども、
はい、
そういうの機会は相当ガタベリすると思うんですが、
そうです
ね、うん、何かほんまカラオケなんかも危ないと言いますけど、ああいうようななんか皆さんが声をね、
はい、
出しやすい状況っていうのかな、
うん、
いや僕ゲーム実況もやってて、
はい、
毎日こう1時間とか喋りながらゲームとか、
はい、
それも声を出すために やってた部分があんねんけど、
はい、
夜中に1時間喋りながらゲームっていうのはそれはそれでもめっちゃ疲れるんで、
はい、
今はもう休み休みっていうかな、もうほとんどやめてしまったんやけど、声ってほんまあれやね、ただ発声練習とかカラオケとか、うん、そういう一人で声出す方法はいくらでもあるとはいえ、会話っていうようなものは相手がいてキャッチボールみたいなもんなんで、なんかね飽きないというか、 飽きない部分があるんですよ、
はい、
うん、だただそういう一人で歌を歌うとかああいうのっていうのはなんかね、あの筋トレみたいな感じで、うん、あ疲れてくるというかね、うん、さあやろうかっていう気になるのはちょっとハードルがあるというかね、うん、だからそんな風に思うんですが、まあでも僕は久しぶりに東出さんの顔が見れてですね、はい、それで今日1本目はもう撮りも直さずこのどんぐらい2ヶ月ぐらいかな、
そう
あのね、
10月の終わりですかね、
僕一人で録音させてもらうようにして、はい、まあ2ヶ月弱だと思うんですけども、はい、まあその間東出さんがどういう、まあ、現場にいたのか、あとまあコロナ以外のね和歌山に旅行行ったとかも言ってましたけども、はい、そういうプライベートなこともできる限り聞きたいんですが、
和歌山の旅行はね12月の頭なんですけどね、
うん、
家族で、まあ、だいぶ前から予約取ってて、でうち犬がいてるんですけど、
お
犬も泊まれる宿、
なるほどなるほど、
宿っていうかあのなんか各一つの家族とかグループが、
うん、
あのコテージみたいになってて、
うん、
でそこにそれぞれ泊まってっていう形のとこなんで、はいはいはい、でなんかそこが結構ね、
うんうん、
あの一個一個のコテージが、
うん、
なんかあのホビットの、
うん、
ホビットのこう村があるじゃないですか、
はいはいはい、
のうち
地面に埋まってんの、
埋まってるというかなんかこう、はい、なんか表なんなんていうんですかね、スライムみたいな形になってて、
はいはいはい、とん
だ
金持ち旅行やん。
いえいえ、そこすごい
結構安い。犬連れて、
犬連れて
和歌山のそっかカプセル状の、
はい、
海が見えるようなとこで、
海は見え近いですけど海は見えなかったですけどね。
なんか食べ物が美味しかったとか言ってたけど、そんなとこ料理出てくんの？
まああのあれです、あの忘れて、あんまりはっきりもう僕も覚えてないですけどあのビュッフェスタイルですね、自分で好きなの取ってきてって。
えどこにあるの、そのビュッフェは？別にレストラン、
あの レストラン棟っていうのがあって、
あ、はいはいはい、
でそこへ行って、
でもビュッフェスタイル大丈夫なん、コロナ感染。
でただあの取りに行くときはマスクして手袋して取ってくださいは、
うん、でその身分隠していったわけ医療従事者で和歌山関所あったやろはい、どうやって
大阪ナンバーはちょっとやばいっすよね、
バッテン棒でバッテンされて止められ、和歌山のことやから古いよ、ちょんまげしてて棒でバッテンされて、大阪方面からの人間がこう大丈夫か見て、そこで嘘ついたわけやろ。
嘘ついた。
昆布屋でございますとか言って嘘ついて。
嘘ついたからです。
とても医療従事者には見えんな。よしみたいな感じで。アホの一家通りますみたいな感じで。
医療従事者ダメじゃない？
何が
医療従事者移動ダメとかって言ったらすっごいなんか差別じゃない？
差別ですよ。だから医療従事者差別はもうしたらあかんし、あれですよね、法律ではそのダメじゃないですよ、当然。そう
ダメじゃないよ
ダメじゃないじゃないですか、行ってもいいわけじゃないですか、はい、でもいざ行ったら、うん、棒でバッテンされてそれで貴様っつって言われるんじゃん、聞いたぞって言って、
聞いた
ぞ貴様レントゲン技師だろみたいなコロナ対応病院持ってのほかじゃみたいなこと
を和歌山にもコロナ対応病院あるでしょ。
いやいや、あるけども、もう逼迫してるし、
はいはい、
もう今旅行などしている場合かって
でもその頃はまだあれですよ、緊急非常事態宣言も出てなかった、
出てなかった去年年末ね、
はい、
いや私も GoTo で長崎行ったんでね、人のことは言えませんし、いや、東出さん、だから、さっきですね、ラジオで言えない範囲のことを聞いたんですよ。はい、まあ、言うたら、病院の派閥争いみたいなものも相まって、
それが、
院内感染の原因にもなったっていうような話で、これは、病院が隠してるわけではないと、言うてました。東出さん一応、 このラジオ仲間内に聞かれて、お前ベラベラ喋りやがってっていじめられるのを避けるためにですね、放送には載せないとこうということだったんですが、まあ、やっぱ世の中、嘘だらけですからね、しょうがないとこあります。
ちゃんと報告はしてますよ。あの、保健所に。
そうそう、報告して、そのうち、関西ね、四川、NHK 関西ね、四川とかで、ね、取り上げられるかもしれませんね。病院内の派閥争いが原因で。
いや、それよりも、やっぱ救命の先生らが、すっごい、頑張ってるっていうのを。
そう、それに引き換え。
いや、
それを。引き換え、あいつらはっていうのがあったと。
それを、ね、
まあそういう、他にまあ言うていい範囲で聞きたいですけど、その、今峠越えましたけど、ありがたいことに、はい、その、一番のピーク、年末年始、はい、その後、どうでした ?64 床ある、
はい、
重症者用ベッドに、人がいっぱいになって、はい。
そうですね。で、まあ僕らも入れ、だから、一番困るのがポータブルでの撮影なんですよ。もうまるっきり患者さんのそばに行かない方は絶対撮影できないから。
あ、レントゲンの話ですね、はい、うん、
なんであれなんですけど、それ先生がちょっと肩代わりしてくれて、
うん、
でリモートで撮影を行うという、
うん
う
ん、
で先生が中でできることはやってくれてという、まあ、そういう撮影を今も続けてますけど。
リモートというのはちょっと離れた場所から、
うん、そうです、
スイッチを押すということ
で、ね、スイッチは先生が押すんですけど、
うん、
患者のそのまずこの撮影メニューで撮影をする、
うん、
で患者さんはこの生患者さんの情報っていうのをひっつけんかったら、画像にひっつけんかったらダメなんで、
うん、
その作業をリモートで行う。
カチャカチャ打つわけや。
はい、で、いや、カチャカチャ打たないです、バーコードで読み込むんですけど、
ピッて、うん、
はい、で患者情報を読み込む、
うん、
で、適正な、撮影条件にして、
うん、
パックスに送るという、
うん、
そういう作業。
時々専門用語入れてるけどさ、パックスって分かるの？
今ってフィルムに焼いてないじゃないですか、
はいはい、
コンピューターで見るじゃないですか、
はいはいはい、
それをの総括してシステムをパックスって言うんですよ、
はいはい、
今は。
まあ本物やいうことがね、
はい、
伝わるだけでもいいですよね。東出さん本物のちゃんと
連携して。
それはもう今の世の中なんでも説得力ないと、
はい、
もう嘘ばっかりやからね。政治家マスコミなんて、
はいはい、
ね、だからことコロナのことっていうのはちょっとしたニュアンスでも、
はい、
リアリティあるとない嫉妬ではさ、はい、もういろんなこと言う人いるから、
はい、
それでね、なんか聞きかじり程度でもね、
はい、
全部知ったかぶりして言う人もいるわけじゃないの、はい、中には。だから東出さんはやっぱ現場でね、
はい、
そのまあ最前線で言うたら、そうやな、その戦士の脇におる球団係みたいなもんやろうけど、
そうです、どちらかというとまあ整備班、
整備班、そういう整備班やな、うん、そのなんかいかにもあれやもんな、今もアキラのあれでガラスの向こうにおる博士みたいな、はい、カチャカチャカチャっていうコンピューターいじってる感じやし、ガンダムでいうとこのっていう感じやもんな、
はい、
うん、だからデッキクルーって感じやね。で、まあ、そういう、でも本当に、運命というのは不思議なもんで、東出さんが、
はい、
いわばガンダムみたいな、僕はこう、遠くにおったわけやんか。
はい、
でも考えとったそれとは東出さんの、もうコロナ一番やばい時の、まあ、仕事、労働状態、生活っていうのは、はい、ガンダムの、何か、キャラというか、ガンダムも、モビルスーツ戦うガンダムあるとしたら、
はい、
彼にこういう伝染病でコロニーの中大変みたいなガンダムもあるかもしれへんや。で、そういう時の主人公、もうある日突然やね。今日、毎度ありとかってさ、普通の日常が続いてて、 で、今日も夜勤そうなのよとか、もうそういう病院の受付から始まって、で、それがもうあのコロナ大変になってっていう、一方の映画の主人公みたいなね、ふうに僕は考えとった。そうしたら、ほんと東出さんは、あれって気がついたら俺、なんか映画の主人公みたいなことになってるっていう、まあそういう、下手すりゃ英雄やな。俺死んだりしたらな。もう、なんか映画の主人公になってるわ。で、まあ、一方僕なんかはもう、いわゆる、その後ろの後ろっていうか、完全に内地で、おとなししといてやっていう、防空壕に入って、震えとけみたいなことなんで、できることがないわけやね。こっち側はできることがなくて、それで、ただひたすら体がなまっていくというような、感じを持っておったんですが、まあとにかく、その、東出さんが戻ってきたらぜひ、やっぱその現場のリアルというかね、はい、まあコロナって一体何なのか何だったのか、まあ過去形にするのもおこがましいですが、今はまあ確かに日本中で感染者が急に減ってるんですよ。2月23日の天皇誕生日ということで。はい、で、まあ、ほっと一息なんですが、なんというのか、まあ、僕はあまりあれなんで、その、楽観主義に陥ると、
はい、
日本軍が、まあ、日本が国滅んだ時まさにそうだったんで、うん、あんまり楽観主義に陥りたくはないんで、用心深く考えると、僕は嵐の前の静けさかもしれんなと思うし、
今ですか。
そう。
もうまあ、その、ワクチンがね、
だから昨日のニュースやけど、日本で変異種が発見され、うん、それはあのワクチンが効きにくい可能性があると、
はい、
で、まあその感染力は急に増えてないようですみたいな、はい、情報があって、それでその日本のいわゆるマスコミなどを通してくる情報が、やっぱあれが入るやんか、なんかフィルタリングが入ってる部分があるんで、そこがね、信用できれば、この程度かな。でも、いわゆる政治不信とかそういうものが募ってると、うん、その不信感っていうか、ほんまはもっと倍ほどひどいんちゃうかっていうようなね。これ地震もありまして、
はい、
で福島原発、震度6強あったと思うんですが、
はい、
震度計、壊れたまま修理してなかったとか、
はい、
他にもなんか徐々に、情報が出てきてまして、
はい、
ああいうのですよ。ああいうのだって、別にさ、震度6強も揺れたんやったらさ、
はい、
壊れたなら壊れたって言ってよって思うわけ。うん、その、とにかく速さが必要な話やし、
はい、
正確さと速さでもって、とにかく壊れてますって言ってよって思うのに、うん、隠そうとしてるやろっていうような感じ、ね。
そうですね、う
ん。だからそういうのって働いてしまうやん。まあ、あなたも最前線によって。いや、これはもういわゆる敵に突破されましたみたいな、
ね、
時に。
なんていうんですかね、うん、僕ら、
うん、
末端じゃないですか、
うん。
末端の人間としたら、とにかく前にあることを、こう、裁いていく。
もちろん、もちろん。
で、そういう、なんていうんですか、マスコミ対応とか、うん、そういうのはもう上に任せる。うんで、上の指示。だから、僕らは軽率なことも言えないし、うんうん、軽率な行動ももちろんできないんで、うんうん、上からの指示に従うしか。
うん、だから、分かってるよ。ただの整備兵なのは分かってるし、なんていうか、内部告発制とかね、そんなこと言ってんじゃないのよ。
はい、
我々、まあ、まさに、こう、本土内地の国民からすると、もうその、ミッドウェー海戦大勝利みたいな新聞が出てるという感じですよね。でもミッドウェー海戦から誰も帰ってけへんねんけど、みたいなところでだんだん不信感が募って、ああ、この戦争負けるな、みたいな雰囲気が漂ってた時代っていうのはあってですね。で、まあコロナは、まあ急に減ってるって言うたら、何でも戦争に例えるとなんですけど、すごい例えやすいんで、例えば、アメリカと日本の戦争って確か5年間ぐらい全部であったんですけど、はい、間にちょっとアメリカ軍の攻撃が弱まったというか、はい、アメリカ軍はただ単に準備してて、
はい、
なんかあれここ何ヶ月いわゆる誰も死んでへんなみたいな時もあったわけですよ、はい、でなんかその時に日本は常に劣勢やったわけですけど、あれこれもしかしてもう戦争終わったんちゃうかとか、まあ実質終わったんちゃうかとかね、このまま和平になるんちゃうかとか、思いたいから思った人たちも多かったと思うんですよね。だけどそれはただ単にアメリカ軍が大攻勢の準備をしてただけで、それに何ヶ月かかかるっていうことで、案の定その後、うわーっと攻め込んで来られると。で、わー、えらいこちゃえらいこちゃって言ったらまた、スッとさ、あれ最近平和やな、みたいなことが、こう戦争でも常にあるわけ。はい、コロナのナンパっていうやつですね、はい、大ナンパ。で、言えば、今回コロナに、特に劣勢になる理由がね、今んとこまだないやん。そのワクチンまだ世界中で打ち始めたけど、まだ日本なんかはほぼゼロなわけやん。はい、で、まあ東出さんまで到達の4月ぐらいまでに到達するやろうけど、今減ってる理由はワクチンではないわけやん。
そうです。
だから、あれなんでって説明できる人ほんまおれへんねん。うん。でもいろいろ言うよみんな。いろいろ言うけど、その緊急事態宣言はこうそうしましたねとか。もうテレビのコメンテーターが言うわけよ。
はい、
いやいや、そんなもんね、専門家が言うてもわからんわけやん。
うん、
推測ですけどって言うてるわけやんか。だから、ほんまにコロナっていうのは、僕はね、こう、ちょっと、突拍子もないこと言うやけど、知能を持ってると思うね。うん、ただその知能っていうのが、年金が迷路なぜか解けるみたいな、
はい、
知能で、我々が思うような脳みそ使う知能じゃないから、
はい、
そんなわけないやんと思うやんか、
はい。
だけど、世界中にコロナウイルスが、まあ、蔓延してて、それは、ね、全部が同族ではないかもしれないね、もはや。だけども、それ、もしかして年金のように、コロナの全体値みたいな、集合値みたいなものが、コロナの宇宙みたいなものがあるとすれば、これは地球中に広がったわけでしょ。
はい、
その本来はウイルスというのはまあジャングルの中とかどっかに粘菌のように森の中にちょろってあるもんやんか、それが今やまあいろんな事情もあって飛行機などを使ってに世界中に広がってまるで地球のような大きさになってるわけや、はい、そしたら集合値が拡大してる可能性は SF 的になるけど、
はい、
ありえないこともないこともないと思って、
うん、
そうなるとそろそろワクチンやられるなっていうようなのを、なぜか嗅ぎ取って変異するとか、うん、あるいは、一回下火にしたろうかとか、
うん、
生き物やからさ、
うん、
バロメーターってあると思うよね。うん、お腹すくときと、
うん、
すかへんときみたいな、うん。で、活動休止期みたいなのが、まあ、我々はあるって知らんけれども、
うん、
まあ、後の世になってみれば、
うん、
あの辺ぐらいからもう、ウイルスも変わったよねって、単純じゃなくなったよねっていうような、エイリアンっぽさっていうのかな。
うん、
やっぱ我々、エイリアンとの戦いの中で、まあ、エイリアンの知能なんてこんなもんやって思って戦争してたら、うん、急に賢なってるかもしれん。
はい、
侮ってしまうね、ついついな、はい。で、だけどもそうじゃないかもしれないなと考えていくと、僕は嵐の前の静けさというか、このまま行くとワクチンに負けると。
はい、
だから、新しいワクチンに勝てるのに進化せなあかんけど、
うん、
そのために一回、今までのワクチンに負けるコロナは、
うん、
もう、お前ら、解散や、言うて、
はい、
もういいわいいわ、もう頑張らんでええぞ、言うて、
はい、
スーッと減ってる可能性もある。で、いわゆる新型のザク3みたいなな。
はい、
もう次これで行く、ハイザックで行くで、みたいなんで、わーっとまたそっちを量産して、
うん、
いわゆる世代交代っていうか、はい、お疲れさんみたいな、バトンタッチな、みたいなことは、うん、まあ、南アフリカとかでも、イギリスなんかでは変異種に全部変わったやんか。うん、で、そういうことって、いや、ものの見事に起きるからさ。だから、まあ僕も別にそれを望んでるわけではなくて、この一年の戦いを見たときに、いや人間優勢でしたかって思うわけよね。常に後手後手で劣勢だったし、 あの、か、何もこの戦争勝ってませんよって。うん、よくて講和に持ち込むってとこやん。うん、で、よくて和談やろっていうところで、でも相手は和平を結ぶほど弱ってないんじゃないのって、うん、困ってないんじゃないのっていうのは、まだまだ感じますね。だから今は相手が攻勢を下げてるだけであって、あくまでも、うん、あくまでもコロナさんのおかげで減ってるというふうに僕は思うんです。ただ、まあそれ、後になればその緊急事態宣言どうこうとか、まあ皆さんが外食しなくなったというのは大きいのかもしれない。うん、で、それはまあ、今はわかんないじゃないって。その統計全世界的に取れてないしねっていうのもある。あとでも、すごいですよね。あの、昨日、日本の統計で、なんと、去年1年の死者が、減ったという。
はい、ああ、的
な。うん。これ、毎年増えてたらしいんですね。はい、あの、年寄りが増えてるからね。はい、ところが、それも相当減ってましたよ。9000人ぐらい、1万人近くが、はい、あの死者が減ったと、うん。で、これはどういうことかというと、コロナで、5000人ぐらい死んでるわけですよね、はい。で、コロナの上乗せがあるにもかかわらず、うん、1万人近く減った、つまり生き延びた。と、うん、いうことは合計1万5000人ぐらいが、うん、死なずに済んだ人が増えた。なぜか。なぜだですよ。これね、うん、インフルエンザとかにかかって死ぬ人が減った。ほぼゼロになったかららしいですね。つまりまあ、こんだけマスクして、で、みんなが衛生的な生活を送り。で、年末年始にアホみたいに酒飲んで、うん、ね、あの寒い中酔っ払って帰ってきたりとか、こけたり、ああいうことはなくなるから、あと交通事故とかもね、うん、全体になくなるから、そらそやろな、正月丸ごと吹き飛んだような感じで、はい、1億人の国で正月だけで、どんだけの人間死ぬか言ったら死ぬわなって思うやん。はい、だから、そらまあ減ったわけですよね。で、それをいいことかというと、これ一言で言えませんけれども、あの、とりあえず、まあ、そういういいことも、まあ、あるわけじゃないですか。でも、考えてみたら、結局、お店でご飯を食べるという文化が、どこまで回復するかだよな、と、今は思いますけどね。
そうですね。
うん。
もう、うん、なんか、こう、まあ、飲み屋さんが8時で閉めるのは、うん、僕も影響あんまりないですし、うん、いいんやけど、あの、ファーストフードでさえ8時で終わってるっていうのはちょっと、普通にあの、まあ、一人暮らしとかしてて、仕事終わって飯食いに行こう、一人、まあ、あの、何人かでは行くことはできないですけど、一人で食べに行こう、カレーを食べに行こうと思っても、もう8時で店が閉まってるってなったらちょっと辛いですね。
まああのね、人間は忘れれる生き物ですから、うん、まあある程度ワクチンも効くしってなった時に、まあ焼肉また行こうかって僕もなるとは思うし、うん、まあ一度あの席を切ってしまえば、うん、もうまた美味しいもん食べに行くぞっていう人は増えるとは思うんやけど、はい、でもじゃあバスの中で席コンコンしてる人がいて、その人マスクもしてなくて、うん、他みんなマスクしてない、うん、そういうところで今までならはっきり言って一昨年ぐらいまではみんな平気やったよねっていうのがあって、それ平気になるかなって考えたら、うん、まあ微妙、
はい、
で言うと僕ら落語講談師がこう対面でね、もう膝突き合わせてこうわーっと喋って大声で叫ぶようなシーンもあると。で、そういう時にこういうパネルとか、うん、マスクがない状態で、うん、あの気持ち悪いなと思わない人もいるでしょうけども、うん、僕なんか潔癖症じゃないんだろうけど、うん、あ、シミュレーション頭の中でシミュレーションしたら、あ、この人の風うつるなみたいな気は、うん、抜けないと思うね。もう下手すら一生。
うん。
うん。だから、そういう意味での、まあ、世界は、やはり確実に回復されたとしても、うん、傷跡が残る、というようなね、まあ、気はしますけど、
うん、
それで言うと、あの、 地震がまたありましたね、はい、東北で、
はい、
であれも見事に10周年っていう感じで、
はい、
震度6強、
はい、
あのものすごい揺れだったそうで、そらそうだ、うん、6強だから、うん、でも驚くべきことに落ちんだ人一人もいないという、
そう
ですね、これすごいね、
はい、
やっぱ一度食らってるからね、あれ、
うん、
耐震性高まった建物ばっかりだったんと、はい、あと、まあ、人々がもう用心したことと、うん、もう潰れるものは10年前にあらかた潰れてしまった、うん、ということは大きいやろうね。
そうですね。潰れるものは潰れて、で、あの、新しく建てたものは耐震とかっていうもんで、それから建てても10年た、
うん、
しか経ってないっていう、う
ん。でもこれもさ、紙一重やと思うね。つまり今回津波なかったわけよね。ああこれはいろいろメカニズムがあって津波がなくて、震度は大きかったけど深いところで起きたとかで津波ありませんと、で気象庁がいち早く津波の心配ありませんと言ったのもすごいことだと僕思う。というのはね、まあこれ間違ってたらどえらいことですけども、あの2月の夜ですよ、夜11時ですよ、東北ですよ、これ津波が来るぞって警報を出して山に逃げたら何人投資すんねんやからね。
そうですね。
もうすごいことやと思った僕、うん。あれは気象庁の技術すごいやんと思った。もう世界救ってると思ったけど、もし外れてたら何万人死ぬのみたいな話やから、夜中の真っ暗な時に津波来たらね。だから、これ一昔前ならもうわからないからみんな山に逃げてたよね、
はい、
で焚き火焚くけど、
はい、
なかなかそんなすぐには燃やすもんがないみたいな、はい、だからあーすごいな、世の中更新アップデートされてるんだなとはすごく思ったけど、あ失礼、でも結局津波が起こらなかったのも本当にたまたまというか、
はい、
だからもしこれ普通に津波が起きる地震だったら、どうなってたのって、夜中に逃げて、で真っ暗な中に津波が来てよ、うん。で、せっかく復興した街とかまた降り出し戻るみたいな、
はい。
そういうようなことが、まあ起こりうるんだなと考えると。
まあ津波対策もできてるとは思うんですけどね。前回の地震を
もって。ああ、その分増えてる部分もね、
はい、
ありますよね。うん、それに山、ちょっと小高いところに集落移すとかね、
はい。
うん。そういう効果もあると思いますけど、まあ、でも津波が来て、
はい、
ね、あの、平気だったってことにならないと思うんだけどね。
はい、
うん。まあ、船とかもやられるやろ
う
し。
そうですね。
うん。で、まあ、原発、昨日、とといかな、その、福島で獲れた魚の放射能が、まあ、規制値を超えてしまったと。で、出荷停止になったと。いやいや、そんなもん、絶対福島の原発のタンクの水かなんか漏れてるやんって、アホでもわかりそうなもんやんって思うんやけど、そんな正直に言うてって思うんやけど、だってあの汚染水いっぱいタンクって、え、1500基ぐらいあるんやろ、ちょ、よう知らんけど、1500基ぐらい多分あって、一個一個がめちゃくちゃでかいやわけやん。それ、震度6強に水たっぷり入った状態、たっぷんたっぷんで、震度6強に全部耐えたって、そら、そらすごいよ、耐えたんなら。ものすごい話やなと思うけど、いや、一個ぐらい転がってきましたって言うたって怒らへんからと思うんやけどな。それ、割れてしまいました言うても、怒らへんから言えよって思うんやけどな。
それその調査さえいけない、
いやーそうなの
今日っていうのもだからその汚染水ですごい高濃度の汚染や、う
ん、でもヘリコプターで上空から見るとかさ上空から見る
はできますけど、うん、でもそこに穴が開いてるとか開いてないとかは
でもじゃあでも普段はその辺点検して歩くわけやんかタンクの周りで、そこが放射能でいけないんやったら、もう完全に外側カウンターに反応あるってことでしょ。
あるでしょ、ね。
だからそれを言えばいい。はい、もう近寄れませんって。
はい、それ昨日までいけたんですけど、今日はいけません。
ちょっともう放射能高まってますって、
はい。
それを言うべきでしょ、
はい。
そういう報告義務があると思うんですが、はい、まあ、あらゆることがガタガタなんです。 いいことを一つもないと僕は思ってますよ。あれ知ってる？菅さんの息子の件、あ、森さんの件から話そうかな。どっちから行こうか。
どっちから。
菅、まあ、森さん。順序的には、まあ、森さんの女性蔑視発言による例のてんやわんやありました。
はい、
だから、まあ、女性差別という問題は深いですよね。ガンダムの中でもね、
はい、
絡んでくる問題ですから、
はい、
それで、そうそう簡単にはいかないよね。
僕思うんですけどね、政治家の人ってやっぱ都市よりじゃないですか。そうすると、今の世界の、なんていうんですか、そういう問題に対して、疎いというか。
センシティブな問題に対して余計なこと言うなよ、みたいなこと言ってまうな。
余計なことっていうか、まあ、疎いから、つい口、思ってるこ、思って、言ってること言っちゃう。
モスクさんみたいなやろ。
それも、公共の、
いきなりモスクさん出して申し訳ない。
公共の電波とか、
そう、
その、自分の立場っていうのもあって、なんですけど、だから、僕はもうやっぱ、政治家も、定年っていうのを作るべきやと思うんですけどね。
まあ、そうやね。
うん、
それは、大賛成で、年取ると人間、アホになるっていうのは、うちの両親なんか見てても、毎日思って毎日喧嘩になるぐらい。やけど、年寄り差別とか言うなっていう勢力もいるけれども、まあ、あえて我々はね、まだ、東さんが50代ぐらいなんで、儲けるとしたらだから60歳ぐらい。
うん。いや、普通の、企業と一緒でいいと思います。60。まあ、60なら60でもいいし、65、65でもいいですけど。
でも、それで切った場合に、やっぱ十分猛録した60歳とか出てくるよね。もう口の軽い55も出てくるやろうし。それで言うと、例えば若い40とか30とか25とかで、とんでもない発言するやつもいるやん。だから、これ年齢で切っていっても撲滅はできないよな、そういうガリニスみたいな。
でも、そのフォローはしやすいかな。
多分昔の人は自主的にっていうか、年寄りの方からそういう現象、まあ老害現象が起きるからっつって、早々と引退して40代ぐらいで引退したりとかして、隠居とかしてたやんか。多分そういうのもある。でも、死ぬまで俺は権力者やるんだ、天下人やるんだって譲らなかった人も当然いるもんね。とか家康とかだって、引退後もずっと俺が権力握るんだっていう人なんぼでもいたからね、天皇にもいたし。で、そういう意味で言うと、そこって本当に人類の課題ですよね。引き際の良さみたいな。
特に日本では僕は、ちょっとなんか、考えた方がいいかなっていう。
そうそう、いいこと言った。つまり、日本という国制でね、考えたときに、なんでこんなに、まあ女性差別というか、どっちかというと、その分業みたいなのが進んでしまったんだろうっていう。お茶をに、女性はお茶を入れるわとかさ、
はい、
あと、お酌、お酒の宴会はお酌してくれる、
うん。
女の子がお酌してくれるとかさ。
とか、取り分けしてくれるとか
ね。取り分けとかな、うん。で、あんなんてさ、例えば取り分けで言えば、家でしつけられるとかや。家で教えられるわけや。だから、家で教えられたこと、お前そんなすんなやって言うのも申し訳ないから、してもろうたらありがとうってなるけど、うん、それ放置してるからあかんねんっていうのも一つあるやろうし、お酌で言えば、芸者さんがお酒ついでくれる、これは商売やけど、それを普通の仲間内でもう綺麗な子がやってくれたら、ただでみんなが芸者さん呼んだみたいに楽しい思いできるからっていうのは合理的なんやけど、もう明らかにこれただの風俗やんけ、みたいなこともあるし、ね。最初に言うと忘れたけど、そう、お茶と、そう、取り分けと、なんかね、あ、お茶入れる？お茶入れるとかはさ、 奥さんとかお母さんが、うん、はい、お茶ですって言って出す。いわゆるただの親切、うん、ただの親切の延長線上にあるやんっていうのがあるのに、でもやっぱり会社でそれをなんかもう決まり事みたいになってるって言った
ら、それを7、8人にするっていうのは結構負担や
から、うん、いやもう仕事1個増えてるやん、
自分に入れて、うん、もう1杯ぐらいやったらあれや、別にあれやけど、うん、10人とか
いやいや本当だから単なる親切じゃないやんっていう、ね、うん、ことやんか。だから
であれですよ、あのそれぞれ人によって好みが違って、
う
ん、それ覚えてたりするんですよ、ね、
そうそうそう、それまさにさ日本文化のいいところがあだになってる、
はい、
旅館の知らん間に布団引いてあるっていうあのお前ら忍者かみたいなどっかから見てんのかっていうあれが、はい、そのわあさすが気が利いてると思ったわけや、江戸時代の人は、
はい、
それは今はあのなんていうのかな、こう気持ち悪いって僕なんかにあるんですよ、うん、ね。
僕はまだそこまでは言ってないですけど、
だって見事に部屋に、はい、まあご飯とかで出た時に、
はい、
司令部から何丸何号室何外出中とかってさ、はい、で、はい、あの作戦を決行せよみたいなんで、はい、ダーッと来て、
はい、
布団敷くわけ。
そうです。
だからああいうのってずっと監視されてるんやっていう気持ち悪さ、うん、まあまあ、あの東出さんみたいにね、こう、まっとうな生き方してる人と、僕みたいに、まあ言うたら、こう、テロリストじゃないですか。ね、僕、友達の友達、アルカイダなんでね。うん、だから、そういう人間は、見られたくないんですよ。常に見られときたくないんですよ。で、ね、ほっといてくれや、っていうのが、うん、まあ、あるんでね。で、でも、旅館は、良かれと思ってやっていると、
はい、
サービスの向上やと思ってやっている、はい、まあそんな感じだよね。その日本の結局女性のいろんな問題っていうのはなんかおもてなしみたいな、
うん、
あのほんまね、なんやろうね、あれどうしてこんなに折り合いつかへんのかなって思うね。
現代性っていうのとサービス、
うん、そうそうそうそう
っていうのがね、
思いやりみたいなのかな。あの多分ね、これ男女差別の問題って、
うん、
海外に行くと驚くほどない国があるんだよね、
はい、
で例えば中国もそんなには詳しくないけど、まあ、中国っていう国は例えばあの飛行機のキャビンアテンダントは、
はい、
処女でないといかんとか、
はい、
まあ、とんでもない女性差別も残ってはいると思うねん、
はい、
それは変なあの道教とか変な宗教的な、
はい、
発想がね、うん、一部に残ってんねん。でも日本に比べるとそのもう中国でかい国なんで地域によっても随分違うと思うけど、はい、あの夫婦がまずあの一つの家族にならないのよね。あの昔からの伝統で奥さんは、うん、奥さんの実家の手先として嫁に行くのねんて、
う
ん、日本の場合はその旦那さんの家に嫁ぐっていうのは吸収されに来るとか、
はい、
だからもう私はこの家のものですとか言って、うん、あれがないねんね。
戦国時代の、
うん、
あのに似てますよね。あの
あ、まあまあまあまあまあ
武将になんか
でも戦国時代でも日本は、あの、嫁ぐと、
うん、
その、旦那さんの家のメンバーになりますよ、と、
うん。
で、なんなら実家と戦争になったら、
うん、
もうその、あの、実家と戦うわけやけど。
でも全員が全員そうでした。
いや、だからもちろん、
うん、
その実家の意向をね、
うん、
あの、スポークスマンやる人も多かったし、
はい、
戦国の世っていうのは、
うん、
その、いわゆる日本的な、あの、文化、和の文化ではないものになってたからね、
うん、
それで言うと中国がそうなのはまさに春秋戦国時代とかを経てきて、
うん、
あの庶民の中でも奥さんと旦那さんというのは、
はい、
完全にはねその結婚というものが我々の感覚とはちょっと違って、
はい、
あの現代的なもともと夫婦別姓で、
はい、
それであのなんていうのかな、好きやから結婚したけど家と家は別やから敵みたいな、
はいはい、
だからあの奥さんというのはあの外国人みたいな扱いをずっと受けるんやって、うん、で奥さんの方も私はこの家に入ったわけやないって、はい、家は親の家やっていう感覚で一生行くらしいね。じゃあお墓はどうするのかって知らんねんけどな、わし、はい、お墓は実家の墓に入るんかも知らんねんけど、でもまあ一般的にそういう話を聞いてて、それが後に入ってきた共産主義とかと相まって、その共産主義の場合はもう女でも何でもとにかく働かせろっていうことで、軍隊とか、
はい、
もう役所とか至るところ女性やと、はい、まあ使ってたんで、ソビエト社会みたいなものが相まって、結局日本ほど厄介なあの変な伝統はね、もう死んでしまって、もともとはないんで、中国っていうのは男女差別の問題でそこまで言われることはね、あんまないと思うね。ところがその日本の方はそれが平和すぎたっていうか、そのものすごく難しい問題やけど、もう語りがいのある問題やなと思ってて、結局女性の中にもさ、結局旦那さんの名字になりたいのよっていう人はもういっぱいいるやろうし、
はい、
その嫁いで自分が消えて亡くなるみたいな、相手側の家の一員になるっていうのは、はい、どうええことやんって思う人たちは会った時多いと思うし、はい、何があかんのっていうのがあるやんか、うん、でもいわばオリンピックのことで森さん降ろされたことってそういうことなんですよって言わば言えるよ、
ね、突き詰めたら、ね、
突き詰めたら、
はい、
だから皆さんがいいと思ってることが、うん、世界ではアウトなんですよっていうようなことかもしれないよね、うん、で、いや僕は本当に弁護する気はないし、うん、もともと嫌いなんだけど、起こった現象だけ見るとこれ結局まあカルチャーギャップで、鼻から言わせてもらうとオリンピックなんか、ま、招致するからやっていう気持ちはもうある、
はい、
だってまあ嬉しがって読んだわけでしょ森さんが、うん、オリンピックを、
うん、
でもお前みたいなギャバン人死ねみたいに言われたわけでしょ、その外せみたいなこと言われて、うん、つまり自分が招いた客が、うん、何やこの家汚いなみたいなことを言うわけや、はい、客なんか呼ばんかったらええねんっていうのが僕とかの発想やけど、
うん、
なんていうんかな、やっぱり外国人によく思われたいとかね、
はい、
なんかこの日本に自信があるから招きたいとかね、はい、いうことなんでしょうけど、空見たことあると思うけどね、どう思う東出さんは。
まあオリンピックってそういう見栄とかそんなのもあるけど、お金っていうのも、うん、あると思うんですよね、うん、
あるある。
でそれでちょっとでもまた経済って言ったら小林さんあれやけど、
いやいやええんけど言うだけやったら怒るよって
潤すためにオリンピックをしようっていう気持ちもあったんやと思うんですよ、
ね、もちろんもちろん、
うん、でまあ、それでね、コロナのために、なんか、その価値観みたいなのが、コロッと一回転してしまったみたいな、ことに今、状況になってて、それでオリンピックをやることに意味があるんか、なんか意思にかじりついてるだけちゃうんか、みたいな状況に今はなってますよね。
まあ、どこの国もね、オリンピックやるとなると、土壇場でまた反対論が巻き上がり、不祥事が起き、いろんな悶着が起きるもんなんでしょうけど、いざ終わってみると大成功だったみたいないつもパターンなのよ、オリンピックって。ね、だから、そこまで僕も反対派じゃないけど、まあ、やるならすっとやったらええやんと思うねんけど、それが、なかなかやれてないし、そもそもちょっとケチがついたよねっていうのは、僕はもう最初からやと思うよ、うん、だからなんていうかね、やっぱ前戦争中にオリンピック呼び込もうとして失敗した時と同じように、はい、やっぱケチのつき始めっていうのは結構早い段階からあるよねっていうのがあって、その経済のことはそうやねん。で僕経済って言うといつも怒るのは、経済っていうやつって腰が座ってないっていうか、 そのやっぱ目先の利益を、うん、のことを経済っていう言葉に言うとすごく急にいいことのように思えるから言うねんな、はい、だけどじゃあ復興五輪って言うてるやつ、はい、言うて始まったやつ復興もうちょっと目処ついてから呼ぶべきちゃうのんっていう、うん、そのもうちょっとが待たれへんねん、うん、その経済主義者っていう、
はい、
でなんならもう復興なんかもう眼中にないぐらいになっとんねん、
はい、
で多分そうやで、だから地震でやられた東北を復興している暇があったらもう一回東京にバブルを呼び込めよみたいな、ことやと思う。で結局都と地方っていうものの経済戦争っていうのが、まあ、全ての国にあるんですよ。フランスでいうとパリとどっかっていうようなボルドーとかいうのはやっぱりどっちがどれだけ金を取るねんって国の税金を取り合いしてるわけよ、
はい、
それで言うとやっぱり都は強くて集中的にね、うん、首都ばっかり良くしようっていう風になってきたわけやんか、うん、20世紀なんて。でそれまさに東北復興で言えばそれ逆にせなあかんわけやん、はい、東北にお金入れていかなあかんよっていう時に、はい、あオリンピックになったんだ復興五輪って言うんだってもう言う時点で、ああ、この、東北に行くはずのお金全部横取りしたやついるんだって僕は思ったけどね。はい、だから、中国がまた新帝国やった時代に、イギリスにアヘン戦争で負けて、はい、それで、でもお金持ちの国やから、日本と同じように海軍を強くして、イギリス外国と戦おうってしたい、すごい予算が海軍に予算がもうびっくりするぐらいついたことがあってんけど、その海軍の予算全部生態号が資金上宮殿を増築することに3分の2ぐらい横取りしたっていうことがあって結局国は滅んでいくんやんか。なんかそういうようなことってね、これいつも起きてんねんで。だからまあ国を憂う気持ちばかりが募りますけどね、うん、知ってる菅さんの息子の件
なんか接待されてて、
うん、
で、夜遅くまで飲んでたとかって、
そう声ちっちゃいって、
はいはい、
声ちっちゃいやったな、
でその程度ですけどね僕が見てるのは、
うん、
はい、
まあ誰でも知ってんねんその程度
はい、
どう思うかとかちょっと入れていき、
は
い、
ああ、そうですね。やっぱり政治家の、うん、まあその人が僕なんかそれぞれ地位があるんかどうかは知らないですけど、うん、政治家の一族やったらやっぱそういうことを、うん、もうちょっと考えて行動せへんかったらあかんかなと、
うん、
ましてや総理大臣の息子ですからね、うん、そんだけのだからお前を呼んで高い飯食わしてくれるんやし、そこには何かあるっていうことをやっぱり普段から思っとかなあかんし、それをなんか役得やみたいに思うことはもう絶対ダメ、この今の時勢から考えるとと思いますけどね。
官僚国家っていうものについてはどう思う？
官僚っていうのは政治家がおって、
うん、まあ、優秀なテクノクラートたちがいて、シンゴジラみたいなみたいな、うん、日本を支えてるっていうのは官僚国家の理想やけど、
政治家とは別に実際に
こう、もちろんもちろん
活動というか調整をしたりして、
行政というやつ、
はい、
ね、三権分立で習ったやつですよ、うん、
本来その人たちが一番優秀じゃなかったら世の中日本は回らないと思いますし、そういう人たちもいると思います。でもそれが表立ってテレビニュースとかにこうコメントすることもないから、 なんか美味しいとこだけ取ろうとかって思ったら取れることもできるから、なんかそこへ走っちゃいがち、うん、でも自分がこう日本を動かしてるという自覚をやっぱもうちょっとちゃんと持つべき、でそういうふうに教育すべき、うん、やっと思いますけど、
ね、この間東京電力のその福島原発事故の反省のために、
はい、
東京電力の社員たちが集まって、
はい、
でまあ先輩たちが講師となって、なぜあんな事故は起きてしまったんだ、どうすればあれを繰り返さなくていいんだっていうね、そういう社員教育をすごいやってたのよ、テレビで。ですごい結構厳しめに、あなた方そんな意識ではまた事故起こりますよって OB とかが言うわけで、ああ私らついつい意識が薄れていましたとかね、
はい、
反省したりしよってんけど、
うん、
結局当たり前やんって僕は思ったし、
うん、
どうすれば事故をなくせるのかっていうのと、その今回官僚が民間人から接待を受けるっていうこと、うん、これは民間人の方としては常に狙ってます、
うん、はい、
常に、
はい、
所詮人間なんで、うん、友達欲しいとか、
うん、
例えば東北新社でしたよね、菅さんの息子で総務省の官僚たち招いてパトレーバーの話振ってくるとするじゃないですか、
はい、
東北新社パトレーバーやから、したら総務省の官僚たち、
うん、
いや僕もねパトレーバー好きなんだ、
うん、
うちねパトレーバー作ってましてみたいな、うん、実写版も続編考えてるんですけど、まあいろいろ道路交通法とか厳しいんですよねっていう話したら、うん、じゃあ政府としてちょっとパトレーバーお尻さんを応援することできるかもしれないねとか言ってさ、うん、めっちゃ盛り上がると思うね、
はい、
で僕がもし官僚その官僚やとしたら、他のことではガードしててもパトレーバーの話持ち出されたら、はい、もうズブズブになると思うね、
はい、
それをな民間人って常に狙ってんね、
はい、
でこれは刑務所の話なんかを見ると分かりやすくて、よく刑務官、ものすごい厳しい刑務官がいて、囚人がいるやん。で、もう死後現金でもう、とにかく懲罰とかって、人権蹂躙やけど、まあそれやってるわけやん。あれなんでやってるかって、刑務官がね、囚人に買収されるってことがものすごくあんのよ。ところがこれ囚人って無一文なのよ。大抵の人。どうやって買収するかっていうとね、ちょっと一言話を振ってくるとか、会話をしたら、そこからね、例えば東津さんが刑務官やとしたら、な娘が就職しましてな、みたいな話をポロッと言うとする。そしたら、そこから、いや僕もわからんけども、ヤクザとかっていうのは、その、なんか、娘さん、就職うまいこと言ったんですよ、よかったですね。いや、実はなんかまあ辞めては次探してんねや、みたいな話とかから、もう全部読んで、その、なんていうかな、弱みをな、見事に握るんやって。
はい、
で、そっから芋づる式にいろんな情報を引き出して、それで、結局、その看守は、その囚人に逆らえなくなんねんって。
うん、
もう、囚人はお金持ってるとかじゃなくてもね。で、その、民間の犯罪者っていうのは、そこまで賢いわけ。だから、看守さんたちっていうのは絶対仲良なるなと、
はい、
うん、情が移ったりするやろうけど、
うん、
この囚人たちと絶対仲良なったらあかんから、うん、鬼のような顔をして常に絶対そっぽ向いて、
うん、
絶対会話するなっていうふうに教育されてる、はい、それでもやっぱり囚人と仲良なってもうて完全に弱み握られる看守っていうのは、うん、まあ、出てしまうんやんか、はい、それと同じやん。もうまさに、官僚が民間に接待受けたらダメよっていうのは、ガッチガチにしてても、それでも起こることだ。で、それは人間やもんっていう。人間がやってる限り弱いもんやって。こっちから、これヤクザもんからしたら、淡々簡単って。ね。たまたま、電車とかでも一緒に乗って行ったり、 たまたま道ですれ違って、うん、なんか肩ぶつかって、それで、喧嘩になるのかなと思ったら意外と優しかったとかね、うん。そういうようなことが演出していけば、いくらでも入り込めるわけ。うん、で、大抵その、エリート官僚も、お金に実は困ってて、風俗に入れ込んでるとかね、キャバクラに入れ込んでてね、お金に困ってる人が多くって、その、かといってね、いわゆる借金とかあんまりできない中、道端でね、お金貸しましょうかっていう人にね、お金借りてしまうっていうことがすごくあるんやてよ。で、これ紀州のドンファンって、これまあまあ殺されたっていうか、謎の死を遂げたおっさんの本に書いてあったけど、そのおっさんがどうやってお金持ちになったかっていうと、霞が関の官僚たちに金貸すことで、お金持ちになったんやんか、まあ闇金ですわ。で、そういうような、まあ、ことがあんねんけど、僕ね、すべての諸悪の根源はね、罪が軽いことやと思う。恐ろしいこと言うけどね、貼り付け獄門、まあ、一族郎党皆殺しはひどいとしてもね、死刑にすべきやと思う。で、これ福島原発の事故で言えば、あれは民間やけど、電力会社やけど、言うたら三、まあトップなんかね、まあ何回も裁判やったけど、まあ特に死刑になったりしてないんですよね。で、懲役とかでも甘いね。結局、これものすごい厳罰に当たり前にしてたわけや、江戸時代なんか。だけど、厳罰に処せられないで、どうやって必死になれるのって、僕なんかは聞きたい。だ、僕自身が普通の人間やから、その福島の、東京電力の社員やとして、原発事故が起きてえらいことでしたね、でも次起きないようにいろいろ用心しなきませんねって言うたって、口で言うだけでいざ何かやろうなんて起きますって起きこないんだって。それこそ年中行事みたいに避難訓練だわーとか、その程度のことをやるだけになるんだって。これもしまたあんなことになったら、俺ら死刑だよねって。いわゆる戦争負けた戦争犯罪人みたいに、全員絞首刑になるよねって思ったら、必死こくやん。
はい。
で、それは、官僚が接待、民間人に、まあ、7万円のね、晩ご飯あれしてもらった。それ金額の問題じゃないね。これ7000円でも死刑になるって思ったら、もう勘弁してくれって。お前らとは口利かんってなるやん。で、それはもう全部そうやと思う。昔で言えば、その囚人に買収された刑務官というのは自殺ですよ。切腹ってあるでしょ。あれを してたし、まあ、日本戦争負けた時、陸軍大臣って家で切腹して死んだよね。で、切腹っていうのも自殺ですけど、切腹しなくていい場合は死刑。これ東条英機は単純自殺しようとして失敗して、その後東京裁判で死刑になりました。で、とにかく戦後の日本ってそれが全部なくなったんですよ。それで悪事がどうすればなくなるんでしょうか、ね。煽り運転でも厳罰化になりましたよね。
はい、
それ以外に煽り運転なくす方法ってあるんですか？煽り運転やめましょうっていうポスターを国中に貼ってもなくならないじゃん、なもん。で、厳罰化しか多分ないんですよ。でもこれって根本原理じゃないですか。人権の根本原理で、そんな次々に死刑が行われていったら、ものすごい世界になるよっていうことだよね。
うん、
で、間違って死刑にされる人もいるやろうし、はい、それこそ、見せしめやから公開処刑せなあかんわけで、さらし首の映像とか、うん、それこそ海外からなんて野蛮なってどうせ言われると思うけど、はい、そんなもん、罰がなくて誰が頑張んのって、思うのは僕だけでしょうかね。
うん、
思いません？
うん、
だから今回の菅さんの息子さんの件は、ちゃんと法律にも書かれてある通りに、明らかに違法で、関わった人間は全員逮捕なんですよ。なんですけど、これ今収録してる時点でまだ結果出てませんが、懲戒処分にするって発表ですよね、12人ぐらい。 懲戒処分の中にも懲戒免職とそうでないもんが、うん、あ、まあ左遷とか更迭っていうね、クビにならないのもあると思うんですけど、いや、そういうレベルじゃなくて逮捕だから、うん、で菅さん総理大臣の息子逮捕なんですよ、これ贈賄罪というので、はい、で総理大臣の息子逮捕されたらさすがに総理大臣辞めるでしょ、うん、犯罪者が息子で、はい、そのお父さん何も悪くなくても、うん、いわゆる関白太政大臣っていうその天皇陛下が任命した第一の家来なわけですよ、総理大臣って。自分から辞めるでしょ、そんなもん、総理大、天皇陛下に申し訳ないから。だから、そういうことがですよ、行われるかも怪しいんですよ。その、いわゆる、逮捕なんですけど、普通に逮捕なんですけど、うん、その普通が行われるか怪しい。うん、で、東京地検特捜部は何やってんねんっていう声も上がってますけど、東京地検特捜部ってなんでいちいち世論のね、顔色見てるというか、やったりやらんかったりすんねんですよね。いや、お前、ロボットみたいにやれやって、特に法律に書いてあんねんからっていうことは全部やれやって。ロンドベル隊がやっぱりさ、忖度して、シャアネオジオンと戦ったらダメなのみたいに聞いたら、いや、君たちが地球の危機だと思えばいつでも動けって、アデナウアパルアヤでさえ言うんですよ。無能に見える、一見無能に見える官僚、逆襲のシャアっていう中でね、はい、その、アムロたちの一番の上司で国防大臣みたいなのが、そのアデナウアパルアヤっていうのがいて、これ連邦の、いわゆる軍人のトップなんだけど、はい、もう軍服さえ着ないのよね、はい。スーツで普通にハットかぶって、普通のビジネスマンみたいな格好してる、はい。で、こいつ軍人かどうか僕わかんのに30いくつまでかかりましたけど、あの人本来ならすっごい勲章をぶら下げた軍服着てるような人なのよね。でも、その人が、まあ、いわゆる、官僚として描かれてるんだけど、無能な官僚として描かれてるんだけど、そのアデナウアパラヤでさえ、アムロやブライトという特務機関を持ってて、ロンドベル隊という特務機関を持ってて、その特務機関には宇宙中勝手に操作していいという特権を与えてて、で、いつでもお前らが、やらなあかん思ったら戦争していいぞっていう権利まで与えてるわけやん。それって官僚としては優秀ですよね、アデナウアパラヤ。だから、そう考えたら、その、なんていうのかな、富野さんとかは、一見無能な官僚の鏡みたいに書いてるアデナウアでさえ、そこそこやっぱり優秀やと。頭が良くてそこまで上り詰めた人やから、そこそこ優秀なんやっていうことをね、ちゃんと描いてるんですよ。ところが、今、本当に大丈夫なのって。いうことで言えば、もはや東さんも僕もそれよりみんな年上になってるじゃないですか。はい、そのエリートどもよりね、はい。やっぱ自分のもう子供ぐらいの年の人に対して、あんまり期待はできないっていうか、まあ弱いもんだよね、人間ってとしか思えないけど、これ本当どうしたらいいの？もうその、これ。とりあえず首っていうのがさ、
はい、
死刑を採用せずにできる一番厳しいことなのかな、うん、首と退職金なしの首とかいうの、
はい、退職金なし、政治家でも、うん、なんか汚職とかして、
うん、
まあ自分が辞めるとか、うん、党離脱って言っても退職金は出るんですよね、
うんうん、
そこが、うん、どうなのとかって
思うんですよ、ね、政治家もね、だからそういうのも明らかに権力握ってる連中が自分たちへの罰は甘い、
うん、甘い。
NHK が犯罪者を出した時にその報道だけ弱い、
うんうん、
やっぱり自分我が身は可愛い、人には厳しいのに、
うん、
自分には甘い、
はい、
これ人間の摂理じゃないですか、
はい、
その摂理をコントロールするために、
うん、
自分で切腹するなんて立派なことはできっこないんだから現代人に、
うん、
ルールっていうか、
うん、
もう自動的にそうなるようにしとかないといけないよね、
うん、
厳しい罰が下るように、
はい、 ロボコップですね。
ロボコップですよ、うん、だからいやそれで言うとな、どこぞの独裁国家の方が下手すりゃいいかもしれないとさ思っちゃうじゃない、うん、
まあ独裁国家、うん、もうあれだとは思うんですけどね、自分が可愛がってるやつには甘いんやとは思うんですけどね、
うん、あそうそうそうそうそう、独裁国家でも、うん、まあ腐敗が進むことがあってそうすると独裁国家も潰れるよね、さすがに、うん、
まあ同骨とね、うん、
いやあのいわゆるね官僚っていうものは、うん、シン・ゴジラのメンバーのように、うん、役立つことも多いんやけど、うん、その官僚のせいで潰れた国も同じぐらい多い。で、それはお隣の中国の歴史を見れば明らかで、うん、まあ、科挙という超難しい勉強を受かって集まってきた天才集団の官僚と、あとはおちんちん切って一生それに尽くすことを誓った官安という官僚。これどちらも役に立たずに新帝国という国がメタメタに滅んだわけですよ。でその後出てきたのはもうろくに小学校も出てないような、あのテストの成績悪ければ悪いほど出世したという、あの共産党、悪の共産党ですよね。もう毛沢東が学校の先生やってんけど、とにかくなんかコンプレックスがあって勉強できる人全部死刑にしたみたいな国ができました。でもその国にも何らか変な官僚というのが生まれたわけですよ。で、確かに実務をやるべき官僚というのがいない国なんて考えられないんだけど、うん、でも、所詮人間だから、うん、その官僚が腐敗して、国が潰れていく。うん、これは、富野義行のガンダムじゃないアニメで、キングゲーナーという名作があって、その第一話の一番最初の冒頭部分に、まずそれを糾弾することが出てくるんですね。ヒロインのなんとかって女の子が、まあ学校のね、学園ものとして始まって、先生に当てられて、なんか歴史かなんかの授業で、見事に答えるんですよね。で、今までの社会がどうして潰れてきたか、はい、サラコダマとかって与えられて、スクトだったサラコダマって綺麗な女の子が、はい、システムがいけないからです。システムというのは常にあっという間に腐敗して、世の中を悪くしてきたので、我々はシステムを排除することで、新たな時代を築きましたみたいなことを、最初の最初に言うね。で、あ、これって、まあ、富野の本とかにか、読んでたらね、常に同じようなことは出てくるんだけど、官僚組織のこと言ってんね。で、これは地球連邦でもそうですし。で、その官僚組織を廃止した後の世界なんよ。キングゲーナーって。だからそっから始まるってこと。だから、あ、すごいなと、まあ思ったし、その、じゃあどうやって官僚システムを、金繰り捨てた時代っていうのができるんだろうっていうのは、すごい
官僚って課題、まあ、政治の実務をやってるしっていうことですよね、
うん、
官僚っていうのは。
そうそうそう、
それがなくなる
考えられないよね
と、政治をしてない、
うん、
イコールもう無法者の世界。いや、
だから政治の実務をしながら、うん、官僚とかシステムをなくすっていうことはやはり不可能っぽいよね、今んとこ。うん、だ例えば、おまわりさんはいるのに、うん、警察組織はないとか、
うん、
って、不可能っぽいじゃない。
うん、
だけど、例えば、西部開拓時代の保安官、うん、これはシステムがあるんだよ。あれ、保安官殺したら厳罰だし、はい、あれ、保安官ってちゃんとワシントンからのあれがあって、うん、それで成り立ってね、一人で頑張ってるように見えるけど。うん、でも、それすらなかった昔になると、うん、もうちょっと、土地の地侍とかさ、うん、その村の名主とかさ、うん、仕方なくこの人が、おまわりさんやってますみたいなものって、もっと原始的な世界に行けばあったわけやん。それは国家とかいう巨大なシステムではなく、せいぜい村とか、うん、せいぜい地方というレベルでの組織化。で、 やっぱ組織って
組織があるっていうことはもうシステムがあるっていうこと
じゃない。そうそう。だけど規模があるやん。
規模。
その腐敗ってどこから生まれるのって言ったら多分規模やねん。
ああ。それをその単位をどんどんどんどん小さくしていけば、うんうん、腐敗。
まあまあまあそういう過程が成り立つよね。その仮説が成り立つよね。その規模を小さくしていくことは一つの解なんじゃないかと。だけども小さなその村にもね腐敗はあるわけよ、
はい、
ね、もうエコヒーキとかね一族郎党とか、はい、でじゃあどうすればいいんだろうねっていうのも思いますよね、
はい、
で必ずやっぱ出てくるのは罰ですよ。村の掟とかさ、
はい、
やっぱそういう悪いことをしたらひどい殺され方するとか、
はい、村八分になるとか。
村八分はね、あのまあ2部残るぐらいですから、
はい、
あのそこまで厳しくないんですよ村八分っていうのは。もっとえぐいんですよ、村の掟に逆らうと、
はい、
でそれは国家でもそうなわけ、うん、江戸時代の日本なんかでも、ね、もうお仕置き、お仕置きというけども、はい、すぐに死刑じゃないですか。でああいうのはね、僕はいいと思うんだけどね、結局すぐ死刑になる世界なんていうのは。ちょっとトイレに行きたくなったから、
はい、
じゃあとりあえずここで終わろうか。
はい
はい。
どれくらい
今1時間16分
足す。じゃあもう十分じゃないですか。
あの来週も東水さんとのトーク続きますので、
はい、
はい、それではまたお会いしましょう。レコンギスタ
ギスタとちょっとなんか外してしまったみたいな。
わざと
わざと
考えてた。
はい、
しょうもない。
久しぶりなんで。
しょうもないわ。はい。